おはようございます。茂木耕作海空研究所朝礼、今日は令和7、8年7月8日ですね。おはようございます。今日から沖縄出張ということで、ただいま羽田空港でございます。いつも通りね、8時半の朝礼はできませんでしたけども、これから今無事ね、空港内の手続きできましたので、あとは出発を待つだけでございます。今回は今ね、沖縄と台湾の間に台風ができてて、それを目指してみたいな、それを狙った観測というので、ちょっとね、どんな感じなんでしょうか、ね、結構近づいたら荒れた観測になるかもしれませんが、まあまあ、今までなかった感じになるかもしれないですね。はい。ということで、まあ、気象観測の現場をこうお伝えするのは、このサロンでね、結構僕はやりたかったことなんで、まあ、かといって、そんなこう、何回かね、見てもらったらわかると思うんですけど、そんな派手なもんでもないっていうね、すんげえ地道。こんなに苦労して撮って、データを撮って、それが、必ずしも、ね、百発百中で論文になるとも限らないですし、本当に、まあ、いわゆるね、それこそ学術研究の現場の一端というふうには、言えると思うんですけども、まあ、それこそ、ここのとこね、ずっと愛さんと、あゆさんとそういう話してましたけど、そうですね。まあ確かにお金かかってるし、決められたお作法にのっとっているし、かなりたくさんの人が、でずっと長年の経験を持っている人が、いろいろ戦略を練ってやっているので、まあ確かに、草野球かプロ野球の違いみたいな、話ではあるかもしれないけど、野球は野球じゃんみたいなぐらいのところですよ。そういう意味でいくと、ちゃんとしたプロの仕事の現場という意味では学術研究の現場かなと思うんですよ。で、まあ、なんかその辺はね、また伝えできる機会かなと思うんですけど、でももう一つはですね、こうやって現場に出て日常と違うことをやると、まあ、派手なんでお伝えしやすいんですけど、これはね、学術研究100のうちの 1% ぐらいなんですよ。で、残りの99はずっとデスクに向かって地道にちまちま、ものになるかならないかずっと分かんない不安の中でやってるっていう意味では変わらないっていうことでもあるんですよね。で、そこはなかなかお伝えできないのが難しいところですけど、まあなんかそれも合わせて、このサロンを通じてね、伝わっていけばいいなと思ったりしてますね。だからなんかあやさんがせっかくね、研究について一生懸命考えてくれてるし、まあ自分自身もいろいろ踏み出そうとしているっていうことだと思うんですよ。で、改めてなんか考えさせられてるんですね、僕自身。自由研究ね、確かに誰もが小学生の頃やるじゃないですか。あれだって研究なんだけど、あれじゃ研究じゃないじゃんみたいな感じにもなるっていうのもすごい分かっちゃ分かる。それは何なのかな。学術研究と自由研究の間にある何がギャップなのかって言ったら、自由研究ってやっぱりなんか夏休みの1ヶ月だけで終わっちゃうじゃないですか。自由研究だとしても、1ヶ月がきっかけだったとしても、その後延々ずっとこだわり続けてやってるんだったら、もう自由じゃなくなってると思うんですよね。そう、だから、かけた時間とか、こだわる偏愛の強さというか、 そこから、なんていうか、自由研究というラベルから脱出する出口があるような気はしましたね。なんかね、改めて考えてみたときに。何も、そのプロの研究も、最初の一本目踏み出すときは、自由研究なんですよ。なんか、もう、そんな高尚なものがあって一本目を踏み出してるかというと、そうでもなくて。一本目はなんとなく、ここどうって言って、試しに置いてみて、面白そうだから、ぐらいの感じでやるんですけど、時期にしんどくなってくるんですね。時期にしんどくなってきて、そこでやめたら自由研究になっちゃうんですよ。自由だから、やめるの。なんですけど、そこで食いしばるだけのこだわりがあったり、偏愛があったり、別にやめたってやめなくたっていいのに、周りは止めてないのに、いや俺は行くと、なんなんみたいな、非合理的な突き進む何かがあるときに、そのいわゆる1ヶ月の夏、一夏のちょっとした工夫で頑張ってみたみたいな、そういうイメージの自由研究の枠を超えて、そこを脱出して少しずつ研究になってって、で、まあ、また学術研究と呼べるようになるにはまた何か超えなきゃいけない壁は確かにあるんですけど、少なくともやっぱりね、時間的に、粘らなきゃいけないっていうところは大きいかもしれないですね。だから、どんな小さなことでも全ては研究テーマにはなるけど、研究そのものになるためには、時間をかけなければならない、時間というコストを投下しなければならないというですね、その心臓を捧げなければいけないんですよ。そういうところかもしれないですね。だから、だから逆に勇気がいるのかもしれないです。踏み出すことに対してね。で、踏み出せた真っ只中にいる人に、憧れたりとか、魅力がすごくギラギラ輝いて見えたりとか、そういうふうに映るのも、もう踏み出す前の自分と踏み出している相手を比べたときに、すごいキラキラ眩しく感じちゃうっていう、それはあるかもしれないですね。でもじゃあ踏み出す前の自分には、別に、なんていうか、できないからしてないんじゃなくて、まだあえてそのタイミングじゃないから、なのかもしれないし、それはなんか、まあ、羨ましい気持ちもすごいわかりますけど、ね、踏み出して、学術研究という入り口に立って、さあ粘るぞと、ここからどれぐらいの時間をかけなきゃいけないのか、どうしたら正解なのか、何もない中で、いろんな壁が立ちはだかって、結構、もう、なんていうのかな、途方に暮れると言いますか。だからまあ支えてくれる指導教官だったりとか、共同研究の仲間とか、まあ、そういう人たちがいるかいないかでほとんど決まっちゃうんですよね。でもとにかく羨ましいキラキラした姿かもしれないけど、結構本当の本人にとってみれば、研究をやってる本人にとってみれば、本人は本人で本当にしんどいと思うね。ある意味。しんどいって言うと語弊があるのかな。ただまあ、キラキラしてるから充実しててハッピーっていうことと言えるのかっていうと、そういうことでもないというか。ただ、まあ、そんだけのコストとか、なんていうのかな。いろんな逆風みたいなものが、壁とか逆風とか散々降ってくるんだけど、そんなあったってやめらんねえんだよこっちはみたいな、そういう偏愛のエネルギーが釣り合ってるから、ずっと生き様として、生き方として 続いちゃうっていう結果論な気がしますね。研究をしてるっていうのは、なんかそういうことをなんかちょっと思ったりしております。ということで、なんか本当に愛さんのおかげで改めてね、研究って何なんだろうなをすごい考えた1週間でしたね。いや、すごい25年もやってきてこんなことも分かってなかったんだなっていうことを思ったりしながら、でもだから面白いよなと思ったりしますね。はい、ということで、茂木優作君おはようございます。茂木美穂さんおはようございます。バイトお疲れ様です。庄司由美子さんおはようございます。川村愛さんおはようございます。まあ、愛さんとか優作君とか、自己理解のムーブメントを起こしてくれたんで、茂木作もチャレンジしてきました。茂木作なりの自己理解の取り組みというか、まあ、そういうとことしてですね、まあ、結構気合い入れて、作って投稿してみたので、まあ、よかったです。じっくり読んでみてください。なかなか歯応えある中身に仕上がったかなと思いますので、こんなやつですよということですね。改めて。まあ、だからもう自己理解のレポートって言っても、結局自己紹介の、ね、くどいやつみたいなやつですけど。いやでも、改めて面白かったですね。25年分のなんかたまりにたまったどちらかったものの全てがどうやってまとまってくるのか、でもいろんな取り組みしてきましたけど、こういう軸で貫かれてるよって言われればまあ確かになとも思うし、右往左往してあっちでこんな苦労しましたねっていう話も改めて思ったりしましたし、まあ、それはすごいね、それこそあゆさんとかゆうさくんとかみのちゃんぐらいの年齢の時から、そんな何もかも順風満帆だったわけじゃないんですけど、でも間違いなくあそこに根ざして今の25年後の僕もいますので、まあ何か感じ取ってもらえるものがあるんじゃないかなと思ったりしてますね。はい、おはようございます。佐藤ひろみさんおはようございます。あ、山田沢子さんおはようございます。川明宏さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤直君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村修平さんおはようございます。寺石由香さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、全君監督おはようございます。砂塚森忠さんおはようございます。ということで、今日も一日皆様どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね、行ってきます。